の部屋の鍵を外すことに成功しました。
やったぜ。聞き耳はさっき来たので十分か。
多分十分ですわ。ドア半開きで寝坊します。
ハンフル。
かなでさんは頭を柱にぶつけて1ダメージです。
めちゃくちゃ痛い。どうしてこんなことするの？おお。打った頭を押さえつつ中に入ります。中はどうなっていますか？
7番の部屋を見渡すとダブルベッドと本棚があります。ベッド脇にはテーブルが添えられており、小型ランプが置かれています。それではアイデアどうぞ。
失敗。
何も気づきません。
何をやっているんだドジッコメイド。と言いながら寝坊します。成功。
宮城くんの視界に入ったベッドがこんもりしています。また、ベッド脇のテーブルには引き出しがあるようです。
ベッド脇の引き出しを開ける。
中には大きめの古い鍵が入っていました。この鍵で地下への扉を開くことができそうです。
なるほど、胸ポケットに鍵を入れます。
メイドならベッドのこんもり具合がベッドメイキング時の乱れではないことを理解できるはずです。シーツをめくります。
シーツをめくったあなたは、両手足を縄で縛られ口にテープを貼られた女の子を発見しました。それは間違いなく雇用主の一人娘でした。
お、女の子が縛られている。
お嬢様、無事でしたか？と言って抱きしめます。落ち着かせます。抱っこして頭を撫でるんだよ。
かなでさん落ち着いて、
APP×5 で落ち着いたか判定します。
APP18 の私に不可能などありませんわ。成功。
では娘ちゃんは落ち着きます。ついでにかなでさんも落ち着きます。
お嬢様の拘束を解きます。
拘束を解いた後、娘ちゃんに一人一回ずつ質問することができます。
変なことはされませんでしたか？
ありがとう。大丈夫。
と言ってかなでさんにギュッと抱きつきます。
頭を撫でます。なでなでなでなでなで。
俺からは質問はありませんと前置きした上で、腹も減ってるだろうし後でご飯食べに行こうな、という約束をします。
娘ちゃんはかなでさんの後ろに隠れます。
なんで？
私の APP は18です。
畜生、畜生。
お嬢様、この方はお父様の依頼で救出にご助力いただいたのです。事情を説明します。
わかった。ありがとう探偵さん。
娘ちゃんはかなでさんに隠れたまま返事をします。不信感は拭えなかったようです。
畜生、畜生、見てろよ絶対活躍してやる。
廊下に出たところで屋敷の雰囲気を確認しますわ。
掃除。
成功。
部屋に入る前と変わった点はありません。
それではお嬢様を挟んで移動しましょう。
かなでさん、娘ちゃん、俺の順番だな。
周囲を警戒しつつ階段を降ります。
俺もそれに続く。
それでは階段を無事に降りることができました。しかし、地下へ続く扉からおぞましい気配がします。
扉に聞き耳します。成功。
音はしません。
扉付近には何もないようですわ。となるとやはり地下が怪しいですわね。
ここで話すのもなんだ、3番の部屋に移動して対策を立てよう。
3番の部屋です。
娘ちゃんを地下に連れて行くのは危険な気がする。スマホで連絡を取って娘ちゃんを迎えに来てもらおう。
県外です。
ですよね。
娘ちゃん一人で街に戻ってもらうのも危ない気がするな。
森の中で何かに襲われたら大変ですね。
つまりここで取れる行動は全員で地下に降りるか、全員で帰るかの2択。
このまま帰ってもクリア自体はできそうだけど。
シナリオはクリアできるんだろうけど、この後も犠牲者が出続けるっていう後味が悪いエンディングなんだろうなって。
じゃあもう元凶から潰すってことで。
そうですね。というわけで私たちは娘ちゃんを連れて地下に行きます。
わかりました。
では娘ちゃんを連れて地下に降りるということで、胸ポケットにしまった古い鍵を使って扉を開けます。
特に問題なく扉は開きました。扉の先に明かりはなく、足元に気をつけて降りなければなりません。
スマホのライトをつけます。
暗視ゴーグルを装着する。
はい。それでは無事に階段を降りることができたあなたたちは11番の部屋に到着します。周りには少数の古い木箱が見えるだけで、他には階段下のスペースに扉がついている程度です。目星どうぞ。
一体、
特に気になる点はありませんでした。
階段下の扉の中を調べます。
中はさらに小さな物置になっています。小物類を収納するスペースかな、と宮城くんは思います。明かりがないので真っ暗ですが、木で作られた棚と地面に多少の角材がある程度で、他には何もありません。
特に危険なものはなさそうだな。いざという時は、娘ちゃんにはここに入ってもらおう。
私は11番の部屋を時計回りに歩きます。床に違和感などありませんか？
出は部屋中をライトで照らしながら歩いたかなでさんは気づきます。左の壁だけ材質が違う。
そういうことですか。一回ノックしてみます。何か反応はありますか？
反応はありませんが軽い音がします。音の軽さ的にベニヤ板であることがわかりました。
一ノ瀬さんと情報共有します。こちらの壁は薄い板でできているようです。元凶はこの奥なのでは？
なるほど。娘ちゃん。危ないと思ったら物置の中に入るんだよ。
わかったー。
じゃあ、ベニヤ板をぶち破る。
全力全開ですわ。
ベニ ニヤ板をぶち破った先で、あなたたちは異様の魔物を目にします。2メートルはあるであろうその巨体は人の形をしているものの、シワでまみれた肌からは、水分など一切感じることはない。人の尊厳を黒く塗りつぶしたような体で唯一光を感じることができる目も、赤く燃えるような丸い目をしている。髪は抜け落ち、鋭く尖った鼻を持つ頭部を左右に揺らしながら、ケタケタと楽しそうにこちらへと向かってくる化け物を眼前にしたあなたたちは3チェックです。
失敗。
アイデア。
成功。
いやー。奏は感情の噴出、宮城は幻覚あるいは妄想でロールしてください。ちなみに宮城は初発狂なのでクプルフ神話技能プラス5です。
嬉しいのか嬉しくないのかわからん。
この状況だと嬉しくない。
ですよね
ー。それでは戦闘開始です。異様の魔物は動きが鈍いので、こちらに近づくまでに1ターン消費します。手配1ラウンド目。DX 順で宮城港異様の魔物となります。
コンビニで買ったスピリタスとハンカチを使って、昔見たアニメの悪役になりきる妄想をしながら制作火炎瓶をしよう。お物は消毒だ。失敗か。
あまりにも不甲斐ない宮城に切れます。拳判定でビンタ、成功です。ダメージは1。火炎瓶くらい作りなさいよ男でしょう。
正気に戻るかどうか POW×7 で判定。
成功。ありがとうございます。
APP18 にビンタされたので3値が1回復します。異様の魔物はあなたたちに1歩近づきます。2ラウンド目やで。
制作火炎瓶。成功してくれ。成功だ。次のラウンドにライターで着火し投擲する。
キーパー、距離があるので助走をつけて殴ります。全力です。
成功した場合武器攻撃力の固定値を2倍にします。
失敗、
思ったより距離がなかったです。
鍵爪で攻撃します。対象は斧の根かなで。判定は、失敗しました。
3ラウンド目。宮城くんどうぞ。
奏さんに後ろに下がるよう声をかけて待機します。
了解。では奏で宮城魔物の順で行動になります。
では一歩下がって身構えます。
魔物に向かって火炎瓶を投擲します。失敗、畜生作り直しか。
幸運どうぞ。
成功、何の判定だ。
宮城くんが投擲した火炎瓶は、幸運にも魔物近くの地面に着弾します。飛び散った燃料が魔物へと付着し、燃焼を始めました。燃焼ラウンドを 1D5 で判定してください。
最大値だ。
では5ラウンド燃え続けます。
鍵爪を宮城くんに、失敗しました。
魔物への燃焼ダメージは2です。第4ラウンド開始。
バールで攻撃。失敗。
拳成功。マーシャルアーク失敗。6000ダメージですが。
奏さんに鍵爪で攻撃です。失敗しました。
魔物への燃焼ダメージは1です。5ラウンド目。
バール失敗。まだ幻覚が見えているようだな。
ハンフル。
奏さんはその場ですっ転びます。次のラウンドまで行動不能。
転んでるメイドに対して鍵爪で攻撃します。攻撃は自動成功。
メリケンサックで受け流します。成功。
メリケンサックの面積を考慮して1ダメージです。
この程度どうってことありませんわ。
魔物への燃焼ダメージは2点。はい、6ラウンド目。
バール失敗。
奏さん起床。
おはよう。
鍵爪失敗。
魔物への燃焼ダメージは3。7ラウンド目入ります。
バール失敗。
拳失敗。何これ、
暗黒盆踊り会場はここですか。
全員幻覚見てるの。何なの。
メイドに鍵爪です。やりました。自力での成功は初めてです。
メリケンサックで受け流しです。失敗しました。まだです。私には回避があります。失敗しました。
ダメージ判定です。ダメージは6点。
HP1。 これは自動気絶ですわね。一ノ瀬さん、あとは頼みます。
奏さん、
魔物への燃焼ダメージは3点。ちなみに燃焼効果はこれで最後です。それでは8ラウンド目です。
キーパー、敵の状況は、
立っているのがやっと、という感じです。
魔物はかなり弱っているようだな。だが俺にはバールと拳しかない。バールは命中率こそ低いが打点は高い。拳はその逆だ。悩むぞ。
聞こえますか一ノ瀬さん。今あなたの心に直接問いかけています。あなたの耐久力なら私が受けた攻撃でも2撃までなら耐えられます。ここは命中率を優先して拳を振るのが妥当です。
わかった拳だ。成功だ。
回避します。失敗しました。
ダメージは3。とどめになってくれ。
宮城の拳を受けた魔物はバランスを取ろうとしたもののその場に崩れ落ちます。火炎瓶の残り火を全身にまといパチパチと跳ねる音が聞こえます。かの化け物はもう二度と立ち上がることはないでしょう。戦闘終了です。
はあ、なんとかなった。
死ぬ。ほんまに死ぬ。助けて助けて。
戦闘は終わりましたが火炎瓶の影響で屋敷が燃えています。
あ、
まさか。
はい、それでは火炎瓶の残り火で柱が燃えているのがわかります。もっとわかりやすく言うと柱が燃えて崩れそうです。応急処置の時間もありません。
助けて、助けて。
かなでさん寝てますね。私は仲間思いなので、かなでさんを担いで出ます。
STR 対抗で成功確率 15% です。
娘ちゃんに手伝ってもらっても60か。確実性にかける。
キーパー、キーパー、何？私は傷だらけです。ということは服も破れている。服が乱れた APP18。それを見て興奮しない男の子はいないと思います。貧弱な STR7 の男子でも、火事場のバカ力で助けようと試みるでしょう。
なるほど言われてみれば、じゃあ宮城くんの変態力を考慮して HD6 を STR に上乗せします。
胸元とかはがけてますからね、もう少しありますよね、変態なら、変態なら。
なら HD6 プラス1で、
判定。
6、
なんやこいつ、いいぞ変態。
このキャラがこんなに変態に傾くなんて思わなかったよ。
デハ成功率 95% で判定してください。
もちろん成功、変態でよかった。
よかったな変態。
うるせえポンコツ。
出口はどうしますか？
3番の部屋から出ます。
はい。デハあなたたちは娘ちゃんと一緒に苦もなく屋敷を後にすることができるでしょう。ですが奏さんが重傷です。具体的に言うと HP1。
よし、病院に搬送してください。
応急処置します。
え？
応急処置します。応急キットがあるので成功率80です。最低でもには回復します。
応急処置の判定どうぞ。
待ってください、私は病院。
それでは奏さんは天へ召されます。ロールプレイお願いします。
ああだから言ったじゃん、病院って、病院ってさ、こういう状況で応急処置なんてクラブやん、クラブですやん。さすがに失敗しないでしょ、とかぼそっとつぶやいたの聞こえてたよ。
私もやる。
奏は息を吹き返します。
ありがとう娘ちゃーん。
やったー、
娘ちゃんも救出できたし、館の元凶も潰したし、ハッピーエンドです。お疲れ様でした。
1週間後、奏が屋敷の掃除をしている最中、娘ちゃんの机の上に1冊の本を見つけます。あなたは考える間もなく、それが英文の書であることがわかりました。あなたの知識ではなく、まるで本が自ら名前を訴えかけてくるように、私たちの知らないところで彼女だけが知る物語、それは自分たちの知識では遠く及ばないとこしえの闇。この本を持っているということは、そういうことを意味します。さあ、奏さんはどうしますか？
私は、